今日は第一コリント15章から、共に恵みを分かち合っていきたいと思います。第一コリント15章から、共に恵みを分かち合っていきたいと思います。私たち今祈っていきましょう。聖霊様がこの場所で働いてください。主の栄光を表してください。本当に御言葉が蜜よりも甘く感じる。本当に主の御言葉が sweeter than honey。 本当に主の魂、主の油注ぎが私たちの本当に魂を潤いますように、主の御言葉を注いでください。みんなでお祈りして始めていきましょう。シュンシュンシュン、ハレルヤ。主を感謝します。聖霊様が私たち一人一人を今日この場所に呼んでくださったことを感謝します。 Thank you Holy Spirit that you have invited us here。 本当に主が私たち一人一人をこの場所に呼んでくださらなければこの場所に来ることもできないと聖書に書いてあります。本当に主が私たちを呼んでくださり、主が私たちを今抱いてくださり、主が私たちに今触れてくださっていることを感謝します。聖霊の油注ぎを注いでください。本当に守りが必要な人には守りを与えてください。そして解放が必要な人には解放を与えてください。聖霊充満、本当に聖霊様が本当に御心のままに働いてくださり、今日本当に必要な御言葉と必要な主の働きを今日受け取ることができるように聖霊様働いてください。感謝します。 Come Holy Spirit, Thank you Lord God。 本当に主の油注ぎを豊かに注いでくださっていることを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日は第一コリント15章から主の御言葉を共に分かち合っていきたいと思います。第一コリント15章の1節は、兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。この福音について第一コリント15章はとても分かりやすく、多分一番分かりやすく簡潔に、そして重要なポイントをピンポイントで捉えて私たちに教えてくださっておられます。2節に書いてあるように、またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。この福音は私たちの救いと直結していますので、この福音のことをよく考えもしないで、ああ信じますっていうふうに信じたのでないなら、この福音を信じることによって私たちは救われることができます。とっても重要な章ですよね。第一コリント15章はとてもクリティカルな、もう中心的な、そのような場所といっても過言ではありません。そして3節、私があなた方にもっととも大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと。本当にここに何て書いてありますか？聖書に示す通りに私たちの罪のために死んでくださったイエス・キリスト、この十字架が一番大切です。イエス様のこの福音をよく考えもしないで信じたのでないならということは、よく考えて信じてくださいということなんですね。だから最も大切なこと、一番大切なことは何ですか？私たちが御言葉の約束通り、予言の御言葉、例えばイザヤ53章の約束の御言葉通りに、イエス・キリストの打ち傷によって私たちは癒された。この御言葉に示す通りに私たちの罪のために、背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。本当にそのようにですね、私たちがそれをよく考えもしないで信じたのでないなら、私たちはその福音の御言葉によって私たちは救われます。そしてまた葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられました。聖書に示す通りに、この予言の御言葉、神様は永遠の昔からイエス・キリストの十字架をもう私たちのために用意しておられました。 アダムとイブが本当にこの善悪の知識の木の実を取って食べて、本当に自分が裸であるということを知り、神様から逃げて隠れて恐れて本当に離れようとしている、これを死だと言います。だけれどもその身代わりとして何を着せてあげましたか。羊を殺し、羊の毛皮のコートを着せてあげました。そしてそうすることによって本当に私たちが同じようにイエス・キリストと同じように死んで、そして共によみがえり、イエス様の神様の右の座につくことができるようにしてくださいました。それが聖書の示す通りに主がよみがえらせてくださいました。よみがえらせてくださったということは、私たちの罪はすべてテテレスタイ、完了した、すべて完済した、もうすべて支払ったということなんですね。そして、ケパに現れ、それから十二弟子に現れてくださいました。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今もなお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。そしてなんと500人に主は現れてくださいました。だからイエス様に本当にこの蘇った後、隣の家とかにですね、コンコンコンコン、イエス様が現れ、復活されたと聞きましたけれども、あなたはそれを見ましたか？500人の人が、はい、私はイエス様が復活したのを証しすることができます。それぐらいもう大多数の人たちにイエス様は十字架に死んで、そして蘇られたという証を大多数、ものすごくたくさんの人々にそれを証ししてくださいました。もちろんその後ですね、もちろん死んだ人もいますけれども、だけれども500人以上の人々がそれを証しすることができるということなんですね。そしてその後にヤコブに現れて、そして最後にパウロ先生にも現れてくださったということを証しています。そして10節に、ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく、私にある神の恵みです。本当に私たちにも主の恵みを注いでくださり、主の働きをすることができるようにしてくださっていることを感謝します。本当に私たちが自分の力や自分の何か知恵などでやろうとすれば、それはすぐに滅びてしまいます。だけれども主の恵みによって、主の助けによって、主の霊によって、主の油注ぎによってやるなら、聖霊様が助けてくださいます。本当にその恵みが私たちに豊かに注がれるように、主の御名によって祝福します。そしてこの14節に、キリストが復活されなかったなら、私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。今チャット GPT とかですね、もう AI とかがですね、すごく今流行ってるんですけれども、今はもう本当にまだまだイエス様のこととか聞いてもものすごく正確に答えてくれます。私がですね、その AI にですね、イエス様が本当にこの存在していたということを歴史上証明してっていう風にしたらですね、もう10秒ぐらいでですね、ものすごいもう正確に根拠あるものをですね、もうある博士がこういうふうに、もうものすごいその立派な、そのなんですね、科学的な根拠、歴史的根拠、そういったものをですね、ブワーって10秒でですね、それを用意してくれました。もう本当にもう歴史上見ても、もう織田信長がこの歴史上いました、それぐらいイエス・キリストが歴史上いたということは、それぐらい多くの根拠を持って証明されています。アメン。そして本当にイエス様が歴史上もういて、もうイエス様が十字架にかかったということ、 そして本当にその多くの奇跡をなされたということ、そういったことはもう歴史上もう確実に明確に証明されています。だけれどもここに何て書いてありますか？キリストが復活されなかったのなら私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。もうイエス様が十字架にかかって死からよみがえられなければ私たちの信仰は虚しいというふうに聖書は書いてあります。だけれどもイエス様が私たちのために十字架にかかっただけではなく死から復活されたことをイエス様、主は明かしてくださっていることを感謝します。聖霊様がそれを明かしてくださいます。どういうふうにですか？そしてもしキリストがよみがえらなかったならな、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。これが17節に書いてある御言葉です。だからイエス様がテテレスタイ、完了したっていうことをどうやって証明してくださいましたか？その罪によって死なれたイエス様はもう神様の御霊によってよみがえってくださいました。そして復活の主が私たちの中に今住んでおられます。だから私たちにあなたの罪は支払われた、あなたの罪は贖われた、あなたの罪は許されたよ。そのように聖霊様が語ってくださることができるんです。なぜならイエス様が復活されたことによって私たちの罪よりもイエスキリストの十字架の血潮の方がもっと強かった、それを証ししてくださっておられます。それで本当にその私たちがそうだったらキリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのです。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる望みを置いているだけなら私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。だから本当にイエス様の十字架の死だけではなく復活がどれほど大切なのか知るように祝福します。イエス様がよみがえられた、本当に聖書には、よみがえられました。墓にはおられません。これがはっきりと書いてあり、聖霊様がそれを私たちに証ししてくださいます。もちろんそれは歴史上とか、もうそういう、文学的にとかですね、それを証明するそういったものは一切ありません。だけれども聖霊様は私たちにイエス・キリストがよみがえったように、あなた方も終わりの日によみがえります。永遠の命があります。死よりも強い命なる君が私たちの中に住んでおられるからです。そのように明かしてくださっておられます。というのは死が一人の人を通してきたように、死者の復活も一人の人を通してきたからです。イエス様が死者の中から復活してくださったことによって私たちも死から復活することができるようになりました。死は私たちを捉えることができないんです。なぜならイエス・キリストによって私たちもよみがえるからです。だから本当にこのというのは死がこの22節、すなわちアダムにあって全ての人が死んでいるように、キリストによって全ての人が生かされるからです。これが私たちの希望です。イエス様がよみがえられたということは、私たちは死に打ち勝つことができるということを言っているからです。だからアダムは罪を犯して罪の報酬は死です。だからアダムによって生まれたものは全員死ななければいけない。死の運命が私たちに必ずあります。だけれどもイエス・キリストを信じるということは死から復活することができますよということを聖書は教えてくださっておられます。これが福音なんです。これが一番大切な永遠の命というのは、私たちはこの体の死の後、私たちの霊が永遠に御国で生きることができるということが私たちの希望です。だから私たちは本当にイエス様がよみがえってくださったこと、死を打ち勝ってくださったことを心から感謝します。なぜなら私たちは死に滅ばされることができないからです。イエス様に属する者というのは死を打ち勝つことができるということです。 そしてこの、何ですかね、しかし各々にその順番があります。まず、初穂であるキリスト、次にキリストの再臨の時、キリストに属しているものです。キリストに属している者たちが、イエス様の再臨の時に、この墓から蘇るというふうに、聖書には書いてあります。そしてこの何ですかね、キリストの25節、キリストの支配は全ての敵をその足の下に置くまでと定められているからです。最後の敵である死も滅ぼされます。そして滅ぼしてくださいました。死を滅ぼしてくださったんです。死に打ち勝ってくださったんです。だからイエス・キリストの御名によって私たちも死を打ち勝つことができることを感謝します。罪、病、それだけではなく呪いだけではなく最後の敵、これは何て書いてありますか、最後の敵である死をも主は打ち勝ってくださいました。これが福音なんです。私たちは死を恐れる必要がない。なぜ？イエス様が死を打ち勝ってくださったから。これはものすごい力があります。だからその初代教会のクリスチャンたちはですね、このコロシアムで本当にライオンに食べられながらも主よあなたの皆を褒めたたえます。なぜならイエス様、あなたは死を打ち破ってくださったからです。永遠の命の確信があるんです。賛美と感謝とともに聖霊様が、あなたはもう天がある人は開けてステパノのように見えて、イエス様が私たちを迎えに来てくださる。これがもう聖霊の感動によってわかるわけですね。だからこの最後の敵である死をも滅ぼしてくださったことを心から感謝します。そしてこの32節ですね、私たちがもし人間的な動機からですね、エポセド獣と戦ったのでなら何の益があるでしょう。もし死者の復活がないのなら明日は死ぬのだ、さあ飲み食いしようではないかということになるのです。当たり前です。もし私たちが永遠の御国の希望と永遠の命と本当に復活がないのなら、もう好き放題生きるべきです。この世が全てならこの世でできるだけ楽しむべきです。だけれども私たちが本当にイエス様が私たちの罪のために死んでくださり、本当に私たちが主と共に永遠に生きるのなら、私たちは今から主と共に生き、本当に今から小さいものを撒いて本当に永遠の御国の財産を刈り取れることを心から感謝します。それだから私たちは今も本当に確信を持って福音のためにある人はですね、もう本当に殉教したりします。もう福音のために本当にもうアフリカに行ったり、もう本当にそのように福音のために生きようとするわけです。なぜかというと永遠の報いがあるからです。それを聖霊様が私たちに教えてくださらなければ私たちはこのように生きることができないです。ああもうそれはもうこの世の基準で生きるのならもう高い給料、もう有名な大学、有名な学校、そしてもう有名人になってお金持ちになってこの世で名前を残す、それが全てだっていうふうに教えるべきです。だけれども私たちの価値観はどこにありますか。私たちはイエス・キリストが蘇ってくださったように私たちも蘇ります。これは死が私たちを滅ぼすことができないことを聖霊様が明かしてくださっているからです。だから私たちにイエス・キリストの御霊、命の御霊が働いていることを心から感謝します。そしてこの、そのように撒いたものが私たち後に刈り取ることができるというふうに書いてあります。このあなた方が巻くものは、37節、あなた方が巻くものは後にできるからではなく、この何ですかね、38節、しかし神は御心に従ってそれに体を与え、各々に種にそれぞれの体をお与えになりました。全ての肉が同じではないです。人間の肉があって、もう動物の肉があって、鳥の肉があって、魚のこの肉があります。皆さんは刺身とか好きでしょうか。私は大好きです。もう本当に寿司、もう寿司ローも大好きです。そしてもう子供たちも大好きです。もうそこに行くとですね、もう10皿以上も食べます。もう自分がもっと食べると言ってですね競争します。もう本当に大変なことです だけれどもいろいろなこのお肉があるようにそのように天上の体もいろいろな天上の体があってそして地上の体もあって天上の体の栄光と地上の体の栄光とは異なっているというふうに書いてあります。例えば太陽の栄光もありますけれども月の栄光もあります。そして星の栄光もありもうそれぞれ栄光の光の度合いが違います。例えば今ものすごく暑いですね。それは太陽がもうギラギラともうその光輝いているからです。夜になるとその太陽は沈み今度は何が出てきますか。あ、もうもちろんそのところあるんですけれども見えないだけであってですね、月があって星があってその夜はですねそんなに暑くないです。なぜかというとその星の輝きやその月の輝きがそこまで強くないからです。おのおのその光輝く度合いが違うと聖書には書いてあります。ある人がですね天国に行ってみるともうその人の頭の後ろからですねものすごく主の栄光が輝いていたというふうに書いてあります。そのように明かしていました。そしてその人がその人になんであなたはそのように頭が輝いているんですかって言ったら私がイエス様の皆のために本当に石が投げられて私の頭の後ろに当たりました。だから主がその場所を栄光に輝かせてくださっておられます。そのようにですね、報いがあるわけです。だから私たちが福音のために生き、イエス・キリストの皆の栄光のために生きるときに、主はそれ一つ一つを主が祝福し、私たちにこのプレゼントをしてくださいます。だから私たちは本当にそのために御国のためにそして主によくやった良い忠実なしもべだあなたが小さいことに忠実だったので大きいものを任せようそのように言ってくださると信じて今この道を歩んでいます。そしてこの死者の復活もこれと同じです。朽ちるものでまかれ朽ちないものによみがえらされ卑しいものでまかれ強いものによみがえらされ血肉の体でまかれ御霊に属する体によみがえらされるのです。血肉の体があるのですから御霊の体もあるのです。私たちこの肉の体も鍛えたりするとですね筋肉ができたりですねもう本当に美しい体になります。同じように御霊の体も本当に栄光がもっともっと輝くように本当に主が私たちにその栄光を輝くその体を用意してくださっていることを感謝します。それは服のようなものなんですね。それがアダムとエバもこのその全ての人を罪を犯したのでローマ3章本当にその主の栄光を失ったと書いてあります。だから獣にこう毛がたくさんあるようにですね人間も主の栄光でこう着せられていました。だけれども善悪の知識の木の実を取って食べた時にその栄光がなくなってしまったがためにその裸であるということを知ったわけです。本当に主の栄光が私たちに取り戻されることを切に願い求めます。主の栄光は本当に主の御国に行った時に主のこの御霊の体この主の栄光を私たちに着せてくださいます。これは本当に主が私たちをぎゅーって抱きしめてくださっているように主が私たちと共にいてくださるということです。まあ、その服のようにですね主の油注ぎが本当に主の栄光が私たちにこう着せられ本当に主のこの臨在の中で永遠に生きれるようになります。これが私たちの最大の希望であり最大の望みです。そしてこの聖書に最初の人アダムは生きたものとなったと書いてありますが最後のアダムイエス・キリストは生かす御霊となってくださいました。私たちを生かすその聖霊様となってくださいました。言葉が人となってやってこられた。そして今は本当に天に昇ってそして今は霊としてその見えないですけれども今聖霊様がこの場所におられます。 この聖霊様は生かす御霊となって私たちに明かしてくださいます。あなたの罪は贖われた、あなたは神の子供となった。もちろん悪しき勢力たちもいます。悪しき勢力たちは昼も夜も私たちに告発してきます。あんなこと言ってるけど、もう焼肉キング行って焼肉食べ放題した方がいいんじゃない、もうこの世が全てでしょ、この世が全てかのように生きた方がいいんじゃない、そのように誘ってきます。だけれども主は私たちに永遠の御国の希望を思い起こさせてくださいます。だから私たちは本当にもう永遠に主と共に生きる、その素晴らしさを今味わうことができることを心から感謝します。今私たちはインマヌエル、今主が主の栄光を着せてくださった。もちろんこれはほんの一部分しか私たち今味わうことができませんけれども、だけれどもあの天の御国に行ったら本当にその天の御国ではみんなが本当に主を賛美し、主を褒めたたえ、本当に主を喜び感謝し、本当に主への礼拝が溢れ流れています。そしてこの何ですかね、この何ですかね、この51節、聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう、私たちは皆眠ることになるのではなく変えられるのです。終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちにです、ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。もうパウロ先生はずっとこの御霊のこの体、そして主の栄光が着せられる、自分が作り変えられる、この体というのはどんどんどんどん弱くなっていくものです。だけれども主の栄光というのはどんどんどんどん強くなっていきます。だからもうパウロ先生も早くこの体を脱ぎ捨てて、この御霊の体に完全に着替えたい、もうこの光り輝くこの体を着たい、もうそれが御霊によってちょっとどういう感じなのか分かるんですけれども、ああ早くこの体を脱ぎ捨てて、この新しいこの聖霊の服を私は永遠に着たいと願います。だからパウロ先生も早く天に行きたいと言ったのも、そのこの体の中にある時には痛みがあります、苦しみがあります、ストレスがあります。もう本当に天国行って帰ってきた人たちはもうこの体を脱ぎ捨てて、もう重りがなくなったような、ものすごくもう空を飛ぶような気持ちになったっていうふうに語っておられます。そしてこの地上に帰ってくるとまたこの肉の重荷ですよね、この肉の重荷を着なきゃいけない、ああ本当本当に天国は素晴らしいなって、そのように語っておられました。だからこの御霊の体、この主の栄光を着ることを切に願い求めます。それが私たち永遠の命の希望であり、天国の希望であり、ああ早く私はあの主の栄光の御体に作り変えられたいなって、そのように願って私たちは今それを待ち望んでいるわけです。朽ちる者は必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬ者は必ず不死を着なければならないのです。そのように着ることができると聖書は教えてくださっておられます。しかし朽ちる者が朽ちないものを着、死ぬ者が不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死が勝利に飲まれ、本当にイエス様の復活が死に打ち勝ってくださいました。だから私たちは死ぬのが怖くないんです。死ぬのは天国に迎えられるそのドアを入るということだからです。そして私たちはこのように言うことができます。死よ、お前の勝利はどこにあるのか、死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、なぜなら罪の報酬は死だからです。罪を犯している者は必ず死ななければならない。だけれどもその罪の力は律法です。私たちが自分の力でやろうとすればするほど泥沼にはまったかのようにどんどんどんどん落ちていくように作られています。私たちは上から救いの御手が必要です。 溺れてない人から救われる必要があるんです。私たちがあがいてどうこうなるようなシステムじゃないんです。あがけばあがくほど私たちは溺れてもっと最悪な状態になっていきます。だけれどもイエス様がもう天からやってきてくださり、沼に溺れてないお方が私たちの手をこうやって引っ張って私たちを救い出してくださいました。これが救いです。私たちの力でこの沼から抜け出すことができなかったんです。あがけばあがくほどもっと罪の力なんです。これはもうやろうとすればするほど落ちていく。根本的に聖霊様によって私たちは作り変えられました。聖霊様はもう新しいイエス・キリストの霊です。もちろん私たちは栄光から栄光へと作り変えられますけれども、もう聖霊を受けたその日からもう一日からも完全な人間には絶対になりません。聖霊様は私たちを栄光から栄光へと作り変えてくださいます。それが旧約聖書にも書いてあるようにちょっとずつその敵たちを追い払って主がしてくださったということをあなた方が知るためである。そして高ぶることがないためである。そして最後まで聖霊様あなたが必要です。私たちがこの状態であれば絶対に安全安心です。だから私たちは本当にこの主に感謝すべきです。私たち神様は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださったからです。何から勝利を与えてくださいましたか？死を打ち勝つことのできる力を与えてくださった。どこに与えてくださった？聖霊様がその復活の御霊です。イエス・キリストをよみがえらせてくださった御霊があなた方のうちにあるならあなた方も同じようにキリストと同じようによみがえるからです。ローマ8章に書いてあります。キリストの御霊を持たない者はキリストのものではありません。だけれどもイエス・キリストをよみがえらせてくださった。どうやってその御霊を持つことができますか？それはここに書いてある福音をよく考えて信じて受け入れれば私たちは救われます。簡単な話です。ああ、じゃあ私はどうやったら救われるんですか？一節に戻ります。福音をよく考えて信じてその御言葉をしっかりと保っていればこの福音によって私たちは復活します。これが真理の御言葉であり私たちもこの福音によって救われているからです。お祈りしましょう。素晴らしいですね。そんな簡単に救われるんですか？そんな簡単に死を打ち破れるんですか？聖書によればそういうふうに書いてあります。聖書の御言葉が真実なら私たちがイエス・キリストを信じてもうイエス様あなたが私の身代わりとなって死んでくださいました。本当にあなたが死を打ち破ってくださいました。それを今日信じ受け入れます。私もイエス様その日によみがえらせてくださると書いてあることを感謝します。これをしっかりと保っているすればこの福音によって私たちは救われます。この福音によって私たちは復活します。素晴らしいですね。簡単すぎて信じられないというふうに思うかもしれないですけれども、そのように主は愚かなもの、へりくだるものを救うと決めてくださいました。この福音の御言葉をアーメン、主よ、私がどんなに努力しても私がどんなに修行しても主は打ち破ることができません。主よ、あなたの助けが必要です。あなたの救いが必要です。私たちイエス様を救ってくださったその御霊が私たちも救ってくださることを信じ期待します。みんなで祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、主よ感謝します。今日第1コリント15章を通して私たちに福音を語ってくださったことを感謝します。主が私たちに本当にこの受け入れ、それによって立っているこの御言葉、福音がどれほど重要なのか、この第1コリント15章を通して教えてくださったことを感謝します。よく考えもしないで信じたりしないで、本当によくこれを考えて、イエス様あなたが私のために十字架で死んでくださったことを感謝します。 そしてそれが一番大切なことです。私の罪の身代わりとなって死んでくださったことを信じ受け取ります。そして本当に聖書が示し約束してくださった通りに3日目に死を打ち破ってくださり死から蘇ってくださったことを信じ受け取ります。主は復活の主です。復活の御霊がイエス・キリストのうちに働いておられ、本当にイエス様に属する者たちを主を終わりの日によみがえらせてくださる主の復活を約束してくださっていることを感謝します。本当にアダムを通して死がやってきたように主の復活もイエス・キリストを通して受け取ることができます。今日信じ受け取ります。私は終わりの日によみがえります。主が私をよみがえらせてくださいます。主がそれを約束してくださっておられるからです。すべての不信仰を持ってくる者イエス・キリストを見ないよって出ていけ。本当に私はイエス様のものだ。イエス様は私をよみがえらせてくださいます。本当にその信仰が私のうちに入り、本当に私がこの最後の敵である死を主が滅ぼしてくださった、そして滅ぼしてくださるその約束に基づいて私たち永遠に主の御国で永遠に主と共に生きる、今それを練習していることを心から感謝します。私たち本当に主の栄光が本当に輝くことを切に求めます。それを一番したい求めます。主と共にいることがもう千日他のところにいるよりも勝ります。この素晴らしい主の栄光、主を与えてくださったことを心から感謝します。私たちがもっともっと主を知りたい、もっともっとこの福音を知りたい、もっともっと主をこの素晴らしい約束がどのようなものであるのか、今日本当に死からの復活、永遠の命、その約束を主を私たちに刻んでくださったことを心から感謝します。死は勝利に飲まれた。本当に私たちは死に怯える必要がない。主は私たちに勝利を与えてくださったからです。何か諦めるわけじゃないです。私たちは根拠のある御霊の確信にあってイエス・キリストの復活を受け入れます。主が私たちのうちで確信を与えてくださり私たちに語ってください。神の子供となったよ、それを信じ受け取りなさい。この素晴らしい福音を心から感謝し、聖霊様今日教えてくださったことを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。すべての栄光主にお返しします。主は私たちを決して諦めません。最後まで責任を取ってくださいます。